お母さん、このゲーム買って。もうクラスで持っていないのは僕だけなんだ。あらそう。でも、よそはよそ。うちはうちよ。お父さん、犬飼おうよ。みんな飼ってるよ。で、そのみんなってのは誰かね。よそはよそ。うちはうちだよ。ねえ、買って買って買って。よそはよそ。うちはうちよ。よく聞く親子の会話です。子供が親に何かをねだるときに、〇〇くんも持っている。持っていないのは私だけだと比較することで、買ってもらおうとする作戦を使いますよね。私自身も幼少の頃、どうしても欲しいゲームがあり、使った方法の一つでした。結果はお察しの通り、よそはよそ、うちはうちという残念な結果でした。しかし、このよそはよそ、うちはうちという考え方は、仏教を学ぶと深い教えの一つであるということに気がつきました。仏教には悟りという言葉があります。お釈迦様は悟った方だから偉い、悟った人だから尊いと言いますが、そもそも悟りって何でしょうか。悟りという漢字は立身弁に五と書きます。立身弁は心を表し、語は漢文体で、我、自分を指します。つまり、悟りとは自分の心という意味です。自分の心を知る、自分のことが分かるようになるというのが悟りなのかもしれません。意外と自分のことって分からないですよね。自分は何のために生まれてきたのか、自分に向いている仕事は、何が好きで何が嫌いで、歩んできた過去は何だったのか、今何をすべきなのか、未来はどうなるのか、10年後、1年後、1秒先の自分もはっきりと見えていないのが私たち人間です。そのような中で厳しい修行を経て、過去、現在、未来の自分がはっきりと見えるようになったのがお釈迦様です。自分を見つめ、心の内と徹底的に向き合うことで、自分を知るという悟りの境地にたどり着きました。仏教ではこの自分を見つめるということが重要視されています。今の世の中、良くも悪くも他人と比較をしてしまいます。自分のことは棚に上げ、他人の行いに口を出す、否定、誹謗中傷などもよく目立ちますよね。自分の内を見ずに、他人であるよそばかりを気にしています。よそである他人との比較は時に必要かもしれませんが、あくまでも参考程度にとどめて、自分の内を見つめなければ、お釈迦様のような人間的な成長はありえません。お釈迦様は非常に心というものを大切にされていました。お釈迦様の生まれた2500年前のインドでは、火を使った修行が流行していました。火を見つめることにより、心の安定を保ち、清める修行方法だったそうです。現代でも焚き火を見つめるキャンプが流行っていたり、火を見ると少し心が落ち着いたりしますよね。しかし、お釈迦様はこの修行方法を一刀両断しています。確かに、火を見ることによって一時的に心の安定は保たれたかのように思える。しかし、それは外側の表面的なものであり、外側でいくら火を焚いたからといって本当の心の安定にはならない。私は自分の内側、心の中に火を焚く。心を静かに統一して心の安定を保つ。心に火を灯して自分を整えた人間は光り輝いて見えるものなのである、というお話が残っているのです。心が疲れた時、苦しい時に誰かに何かに支えられて、一時的に心の安定を得ることは大切なことです。しかし、本当に大切なことは、自分の心と向き合い、内である内面を磨くことで、長らく安定した安らかな悟りの心を得られるのではないでしょうか。よそはよそ、うちはうち。子供をなだめるこの言葉には、他人であるよそを気にすることなく、自分自身の内を見つめる修行をしなさい という深いメッセージが込められていたのかもしれません。お父さんお母さんは本当によく仏教を勉強されていたんですね。でもテストの成績だけは他の子と比較してよそはよそ、うちはうちではないんですよね。
最後までお聞きくださりありがとうございます。よろしければ感想やご意見をアンケートにお寄せください。皆様からいただいたお声は配信者の勉強や励みになっています。次回の配信もお楽しみにお待ちください。